2020年3月1日です。
聖書をお読みいたします。旧約聖書詩編第86編の11節から17節まで。詩編86編11節、旧約聖書の923ページです。主よ、あなたの道を教えください。私はあなたの誠の中を歩みます。皆を恐れ敬うことができるように、一筋の心を私にお与えください。主よ、私の神よ、心を尽くしてあなたに感謝を捧げ、とこしえに皆を尊びます。あなたの慈しみは私を超えて大きく、深い黄泉から私の魂を救い出してくださいます。神よ、傲慢な者が私に逆らって立ち、暴虐な者の一党が私の命を求めています。彼らはあなたを自分たちの前に置いていません。主よ、あなたは情け深い神、憐れみに富み、忍耐強く、慈しみと誠に満ちておられる。私に御顔を向け憐れんでください。御力をあなたのしもべに分け与え、あなたのはしための子を救いください。良い印を私に表してください。それを見て私を憎む者は恥に落とされるでしょう。主よ、あなたは必ず私を助け、力づけてくださいます。新約聖書ルカによる福音書4章の38節から44節まで、109ページの上の段。イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると、熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一同をもてなした。日が暮れると、いろいろな病気で苦しむ者を抱えている人が皆、病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された。悪霊もわめきたて、お前は神の子だと言いながら多くの人々から出ていった。イエスは悪霊を戒めて、物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだと知っていたからである。朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの諸街道に行って宣教された。ここまでです。それでは祈祷をいたします。はじめにそれぞれ目を閉じ、心を静めて祈りの準備をしてください。お祈りいたします。御在天の父なる御神様、新しい朝と新しい命が与えられて、今こうしてこの主日の朝、私たち礼拝の時を迎えようとし、 今このように過ごしております。あなたが私たちに命を与え、また健康を支えてくださり感謝をいたします。しかし今日本においてのみならず世界において感染症の問題、ウイルスの問題が世の中を覆っております。非常にそれぞれの場において不安な時を過ごしているものと思います。どうぞこの時を私たちの良い訓練の時として、そしてまたあなたの守りがあることを信仰において確信し、また信じることのできる時として、常に御言葉により頼み、また御言葉に従って歩むことのできますよう、そのような力強さをお与えくださいますように。次週予定されておりました子どもと大人の合同礼拝は、昨今のこの状況により中止となりました。しかしそこに集まる、共に礼拝を行うべきであった子どもたちの心も体も、その成長をあなたが守り導いてくださり、どうぞ信仰において私たちがその子どもたちの魂に触れ、またその子どもたちから魂に触れられて、そしてあなたを共に喜んで歩む、共に生きる民として、子どもたちと大人と共に教会において歩むことのできますように、どうぞ一人一人がそのことを祈り求めることのできますようお願いをいたします。多くの集会を中止にしておりますが、しかしそのような中にあっても、どうぞあなたが私たちを力づけてください。そしてまた信仰の灯火を揺るぎないものとさせてください。どうぞ私たちこのような状況の中でより強く歩むことのできますようにお願いをいたします。これからひととき御言葉に聞こうとしております。どうぞ語る者、聞く者を強め、またあなたの上よりの聖霊の御手において支えてくださいますようお願いをいたします。本来予定されておりました聖餐式も中止にしております。しかしどうぞこの判断があなたの御目にかなうものであったと、後の時にそれを思い返すことのできますようにお願いをいたします。教訓に集えない者たちも多くおります。しかしどうぞあなたがその場において守り導いてください。どうぞ一人一人祈りにおいて、一人一人信仰において、その場において強めてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌第2編の144番、
鳥らは歌う。
お座りください。この1週間、皆様どのように、無事にというか、お過ごしになられましたでしょうか。ここに来られている方は、無事だったからここにおられるということでしょうから大丈夫だったと思いますが、私もですね、先週かな、先々週かに、結構高くもないんですが熱を出してしまって、で、なんとか体調は元に戻って、もう絶対インフルエンザだって言ったんですけど、全然違ってですね、ちょっと無理にインフルエンザの検査をしてもらったのがちょっと恥ずかしいぐらいだったんですが、しかし、この1週間、健康は支えられましたけれども、体調は悪くはなかったんですけれども、非常にバタバタと、過ごしておりました。というのも、今月のですね、3月19から20日に行う予定だった定期仲介というのがありまして、大事な年次総会なんですけれども、これを決行するのか、それとも延期するのか、どうしよう、そういう協議をずっと重ねてきたのです。メールでですね、会議をしてきたのですけれども、結果としてこの今の現状に鑑みて、感染拡大に最大限の注意を払いながら、2日間で行うものを1日に短縮しようという、そういうことで決着がつきまして、昨日はたまたま教会に来られていた数名の方々にお手伝いいただいて、全教会伝道書への印刷発送業務をなんとか終えることができたと、そんなような1週間でした。3、4日かけて全メールを、全連絡をですね、7人かな、全員で7人とこうやり取りをするので、中にはテレビ電話のようなですね、LINE 電話とか、スカイプとか、そういうものがなかなか使うことのできないような方もおられますから、みんなメールでですね、やり取りをしたわけです。で、その中で非常に面白いやり取りがありました。一応私初期なので、素案を作成をいたしまして、で、それを議長と、あと常置委員というですね、その会議の人たち、これが5人いるんですね。で、私を入れて7人で、このみんなで協議するために、私が素案を作って、叩き台にして、各教会にどういう文面で送ろうかという、そういう作業をしていたのです。で、その私の案としてはですね、37度以上の熱がある場合、あるいは咳が出る場合は会議への参加はご遠慮くださいと書いたんです。でもこのように書いたところ、私は何気なく書いたんですね。そしたら議長がですね、この音声を聞いてたらあれなんですけれどもね、後から聞かないようにここだけピーって入れて、議長の富永先生という方がですね、37度という数字は本当に必要でしょうかというわけですね。熱が出たといえば常識的にはみんな大体わかるんじゃないですかと、そういう修正案を出して、結果的にその修正案を議長は偉いですからね、そちらの方にしたわけですね。ただどうして自分がこの37度ということに何かこだわったわけではないんですが、無意識にその数字をこう入れたんですね。でどうしてなのかなといろいろ考えていたわけですけど、おそらくこういうことかなと、なんとなく思いました。つまり私自身のですね、平熱が36度の前半であると。で、熱に非常に弱い、7度になったらもうフラフラで機能不全になるんですね。こう生活が本当にできないぐらいダメージを自分が受けるわけです。もう体の機能が停止するんですね。37度1分、もうこれでアウトなんです。私はとこういうですね、弱さで、中にはですね、38度を超えても全然普通に生活できる強靭な方もやっぱり中にはいてですね、うちの家族にもそういう強靭ないるんですけども、すごいなと思うんですね。やっぱりこの熱に強い人と弱い人っていうのがやっぱりいて、そういうことで自分の中にある一つの基準なのかなという感じもいたしました。で、特に女性の場合だと、その体温の上下動というのはあると聞きますし、またあるいは、 病は気からなんだと、ね、37度ぐらいは熱じゃないと、気合で治せるんだというね、そういう、まあ、時代錯誤の根性論を言う人もまだまだ少なくはないと。つまり熱が出たと記載しただけでは、これはもう相対的なものでね、それを私は熱と捉えるのか否かという、そういうことになってくるのかなと思ったわけです。人それぞれ自分が熱と感じるのはだいたい37度だろうと。しかし人によっては5度ぐらいまでは平気で生活をするという人も感覚的では中におられる。あ、そっか、私は37度を超えたらダメなんだと、だから37度書いたんだということに、まあ、こう気づいたわけですね。でこの中近東、古代中近東において、またあるいはその古代ギリシャの世界において、つまり聖書の書かれたこの時代において、熱というのは一体何だったのかと。当時お医者さんというのももちろんいたわけですけれども、その医学の領域であると同時に信仰の領域でもあった。そこには宗教の領域と言っていいんでしょうかね、そういう領域として同時に扱われていたわけですね。で熱が出ると言ったとき、高熱にうなされたというときにまず考えられるのは、外から入ってきたウイルスに対して体が抵抗しているから熱が出ているのよって考えるわけがない。つまり悪霊なんですね。あるいは熱という何らかの悪いものが入ってきたので、それを出すというそういう感覚をやっぱり持っていたということですね。でこの感覚の中で熱があるというのも、まあ、37度という温度は測れませんけれども、しかし何らかの形で高熱というものが考えられていて、そしてその高熱の時には悪魔の仕業であると言われていたり、あるいは何らかの取り憑かれているような状況であると、まあ、そう考えられていたわけです。で今日の箇所には一人の高熱の女性が出てきます。シモンの姑です。つまりシモンの奥さんのお母さんということになるわけですね、まあ、義理の母です。シモンよりも随分と年が離れた人物であったのではないかと考えられます。しかし昔の人は早いうちから出産をしたと考えると、それほど老いた母親というわけでもないかもしれません。まあ、もっとも当時の年齢感覚ではもう老境に差し掛かっていた女性という、そういうことになるかもしれないですね。50代ぐらいに入ったらもう老境と言われていたのかもしれないし、40代でもあるいはもう、もうそろそろという感じだったかもしれない、そんな時代なわけですね。でシモンは、この今日の箇所の次の章で彼がシモン・ペトロであることが分かります。ああそうかと、このシモンとはあの一番弟子、イエスの一番弟子のペトロなのかということが後から分かるわけですけど、この状況のこの時はまだ弟子にもなっていなければ、ペトロという名前も与えられていない。ペトロというのは岩ということですね。一番弟子は岩の上にいるようなね、それぐらいの固い信仰だというそんな意味も込めて、ケファ、ケファレ、ペトロ、ペトロス、ね、ペトラ遺跡ってありますけどね、あれに岩なわけですね。岩の上にこうあるという、ね、この名前が出る前のまだシモンの状態だったんですね。でこのシモンの姑が高熱にうなされている。つまり聖書が言いたいのは、まだ見ず知らずの人のお家に行って、そこで、まあ、神様のお話もしたんだけれども、そこに見ず知らずのうちに連れて行かれて、いやうちの母が、義理の母がですね、ちょっと高熱にうなされているんですよと、何とかしていただけませんかという初めて会ったシモンさんのところに行きましたという、そういうことです。でここで彼女のもとに行き、彼女の高熱を追い出すということになるわけです。高熱を下げるんじゃなくて追い出すというね、まあ、それは時代ですね。面白いなと思います。あたかも熱が、ね、人格を持つかのような書き方、熱を叱りつけるという、 そういう表現ですね。でこれは先週の箇所にありましたけれども、汚れた霊に取りつかれた男が出てきましたけれども、この彼の中にいる悪霊に対し、この人から出て行けと言うと、即座にこの悪霊は、まあ汚れた霊は立ち去っていったと書かれています。この当時の病気感というんでしょうかね、医療の感覚、ね、が元になって書かれています。で今日の箇所でも同じように、悪霊を追い出すように熱を追い出すというね、そういうことを奇跡の技としてなさっています。で熱は彼女を去った、そして彼女はすぐに起き上がったと書かれています。主イエスの言葉と同時に回復が与えられたということです。言い換えるならば、主イエスの言葉を与えられること、それ自体が回復なのだということが言えるかもしれない。イエス様の声を聞いたから治ったというのではなくて、主イエスの言葉それ自体が回復だという、非常に哲学的な言い方ですが、その即座の回復がここに書かれているんじゃないかと思うんですね。彼女はすぐに起き上がったと。目に見えて治った、治癒されたという肉体的な癒しがキリスト教信仰のメインにあるのではなくて、キリストの言葉によって与えられる回復の具体化としての肉体の癒しということですね。つまり拝めば治るではないんだと。それはキリストの言葉から生まれる結果であるのだという、そういうことになるでしょうか。で問題はですね、その次の言葉なんですね。彼女はすぐに起き上がって一同をもてなしたと39節にあります。でこのように翻訳されているわけですが、ここでもてなすと訳されていますが、原文ではディアコネオという動詞が使われています。聞いたことありますか？ディアコニアというね、教会はこういう言葉が好きなんですね。ディアコニアというと、だいたい奉仕をするとか使えるとかね、そういう言葉として、言われますね。執事のことディーコンと言いますね。これはディアコニアの行う使える者たちという、そういう意味ですね。でこのディアコネオという言葉は、調理するとか、まあ、お料理をするというね、調理をする、それからお茶を出したり食べ物を出したりする、つまり給仕をするというような意味も含んでいるんですね。サービス全体をこう指している、そういう意味の言葉ですね。けれども本来この場面でディアコニア、ディアコネオという言葉が使われた場合は、料理をするとかお給仕をするという翻訳を本当は当ててはいけないんです。なぜかというと、それは時代的文化的な背景があるからです。つまりこの日は安息日であった。ユダヤ人たちは安息日に全ての仕事、ディアコニアが禁止されていたはずなんです。その中には料理をするということも、あるいはお茶を出すことも本来は禁止をされていたはず。そういう文化的な背景に照らして考えると、このシモンの姑が一同をもてなしたという、このもてなしたという言葉が少々行き過ぎた翻訳ではないかという、そういう批判もあるわけですね。である人はこんなことを言っています。面白いんですね。このように翻訳された背景には、翻訳者のジェンダー的な意識が入り込んでいると、こういうことを言うわけです。まあ、ジェンダーというのは、つまり社会的な側面から見た女性と男性との性差、あるいは偏見を含んだ性の差という、そういう意味ですね。つまりこの一文を翻訳した人はこう考えたのだろうと。女性というものは病気から回復した後には お礼として料理を作るもんだ、客人をもてなすのは女性だと、まあ、そういう感覚で男性が翻訳したのだろうと、まあ、そんな言い方がされていて非常に面白かったんですね。こういう偏った女性感が刷り込まれているためにディアコネオという言葉をもてなすと、おもてなすという言葉で翻訳されたということですね。で確かに同じディアコネオという言葉がもし男性に使われた場合どうなったかという、癒された後に男性にディアコネオが使われたら大体弟子になったと翻訳されるんですね。使えるとも訳す。でもこの女性が癒されたということでディアコネオはもてなしたになるわけですね。一度はという言葉はこれは後から付け足された言葉です。原文にはないんです。ディアコネオした。もしかしたらこのジェンダー的なことを度外視して考えると、このシモンの姑は弟子になったのかもしれないんですよ、うん、でも新教徒訳聖書が誰が翻訳したかは分からないので言いますが、新教徒訳聖書の翻訳者はこれをもてなしたと翻訳をしたのだということ。女性が主語になった途端これを違う観点から翻訳をしてしまう、そういう、まあ、ことをね、その解説者が語っていて非常に興味深い理解だなと思わされたわけですね。でこの当時イエス様のこの時代、ユダヤ教の街道シナゴーグの礼拝には女性が入ることができなかったと、そして数にも数えられなかったという、そういう話もあります。5000人の給食の話を思い出してください。あれ男性ですよね。大人と言っては男性だけなわけですね。女性もあるいは子供も数には入れられないで5000人に給食を渡した、男性に渡したというだけですね。この時もそうです。つまりこの時代、歴史からも締め出された古代の女性たちは新共同訳聖書の翻訳からも締め出されたというようなことが言えるのかもしれない。主イエスの当時も、そして現代社会においても、このシモンという一人の女性が生きるには非常に難しい社会構造が昔もそして今も変わらずにあった、大変に難しく困難なことが今でもこれが起こっているということです。じゃあ主イエスの時代はこうだった、そして私たちの今の時代もそうだ、じゃあイエスキリスト自体はどうだったのかということが問題なんです。先週の箇所を見てみますと、一人の男性が汚れた霊に取りつかれたということ、それをイエスから追い出してもらったということを先ほど申し述べました。この取りつかれた人は汚れた霊が外に出された後どう書いていますか。傷を負うことなく社会復帰してるんですね。この人に痛みを与えない、あるいは周囲の人にも痛みを与えず、この人は、回復が与えられて、しっかりとした社会生活ができるような男性となって出ていったということです。つまり一人の見知らぬ男性の回復について。そして今日の箇所ではシモンの姑という、名前は明らかにされていませんけれども、素性が明らかになっている一人の見知らぬ女性が出てきて、この時はまだイエスの身内弟子の関係者ではなかったわけです。見知らぬ年配の女性、この人の熱を追い出したということが行われました。でこれを行った日が重要なわけです。40節にはこう書かれています。日が暮れるといろいろな病気で苦しむものを抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒されたと、こう書かれています。何かお気づきになりますでしょうか。癒しを早く行ってほしいのであれば日が暮れる前からやってきてね、そんな暗い時になってからやるんじゃなくて早くやってほしいと、これが人の感情なんじゃないのかと、癒してほしい人の人間感情なんじゃないのかと思うんです。そっちの方がどれだけたくさんの人を効率よく癒すことができるだろうかと。でも人々は来なかったんですよ。なぜなら日没になっていなかったから。日が暮れる前にやっちゃいけないんです。ユダヤ社会は 日没と同時に次の日が始まるので、安息日であったその日には誰も来ちゃいけないし、癒してもいけなかった。だからみんな、あ、イエス様ってすごいなと思いながら、その当時行われていた宗教感覚あるいは立法感覚の中で生きていて、日没になるまで家を出なかったという、そういう状況がここにあるわけです。イエスのもとに行くことすら許されていなかった。癒されたいと思っていたとしても、この時の立法解釈、宗教観、宗教的権威であるファリサイ派やまた立法学者たちに睨まれる、そして村八分にされる可能性もある。だからこそ安息日規定に違反することなど周りの人は誰もできなかったわけです。言語道断だと、この安息日規定を守ってこそユダヤ人なんだと、そういう感覚があったわけですね。特に神の民であるならば、そのエリート意識、先民思想、ユダヤ人なんだからというような感覚、神に愛されたければ安息日を守れという、そういうことが蔓延というか、そういう感覚があったわけです。当時の医者たちも仕事をしてはならなかった。しかし主イエスはどうしているでしょうか。この安息日にシモンの姑を癒しているではありませんか。それをこと細かに守ろうとする民衆たちの中でイエスは過ごしながらも、彼ら彼女らが最も必要な日に最も必要なことを与えている。それが癒しだったと。悪霊、汚れた霊に取りつかれたものを出し、高熱を追い出す。それが安息日であろうとなかろうと、彼はずっとそれを行い続けるのだということなんです。主イエスは大命題を私たちに与えます。それは、神とはどのような方であるのか。神は生かす神なのか殺す神なのかという、そういう大命題です。この言葉が直接的に書かれているのは、この次の次の章、ルカ福音書6章の9節に書かれています。イエスの口から具体的に神の姿が問われてくるのです。こう書いています。あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことか。この問いかけをイエスは当時、人を大切にしない律法の解釈、安息日規定の在り方に否を唱えるように語ったのでありました。イエス・キリストにおいては、安息日規定も普通の日も関係なかった。そこに苦しむ者がいるならば助け、間違いを犯す者があるならば戒め、あってはいけない者があるならばそれを追い出したということが行われたのでありました。それが主イエスであると。さらに言うと、先ほどジェンダー的な視点から古代のユダヤ教も現代の社会も同じだと、性差があるのだと、偏見はいまだになくならないのだと言いましたが、イエス・キリストにおいては男女の差はなく、同じく彼自身は律法違反をしてでも男性も女性も同じく癒したのだということであります。この後、主イエスはたった一人で福音の必要な場所に出かけます。私たちから離れていかないようにしきりに彼は引き止められますが、福音はすべてのものに与えられるものだと言って、神の国はみんなに伝えられるべきものだと言って、一人で単独で旅立っていくのであります。キリストの言葉は、男女の性差を超え、文化を超え、格差を超え、凝り固まった神観を超えていく。さらに神の言葉は、誰の所有物でもなく、すべての神に生かされるべき者たちのもの、神に生きよと言われるすべての者たちに与えられる神の祝福であると、それが神の言葉なのであると。ましてそれを誰か個人のものであるとか、個別の団体であるとか、またある教団組織の占有物として神の言葉を自分のものにしようとするならば、それは間違っているのだと。すべてのものはこのキリストの愛のもとに、このキリストの癒しの技に、 キリストの言葉に生かされているのだということです。その一人一人に手を置いて癒される主イエスに、私たちはこの時、今このような現状になって付き従って、多くの者たちと共に主のもとに導かれつつ歩みたいと願うものであります。お祈りいたします。御在天の父なる御神様、主の日の礼拝に集められ、共に心新たに御言葉に行くことができ感謝をいたします。私たちにあらゆるしがらみやまた不自由から解放させ、神の被造物としてのあるべき回復が与えられますように、すべてをあなたに委ねつつ、あなたにより頼んで歩むことができますように。今苦しみと不安との中にある世の中ですが、どうか平安のうちに過ごさせ、あなたの恵みの光のうちに置いてくださいますように、あなたの祝福のもとで歩ませてくださいますようお願いをいたします。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。